私たちは、わらじがけのまま、炉端で足を休めた。細工がらっきょうの塩漬けにしたのと、茶を出して進めてくれた。乾いた私たちの口には、小屋で飲んだ茶がうまかった。冬は、この炉に焚き火を絶やしたことがないと主人が言った。ここまで登ると、よほど気候も違う。一緒に行った学生は、小屋の裏の方まで見に回って、柿は植えても渋が上がらないことや、梅もあるが味が苦いことや、桃だけはこの辺りの地味にも適することなど、いろいろな話を主人から聞いてきた。やがて昼飯時だ。庭の栗の木の陰で、私たちは小屋で分けてもらったキノコを焼いた。主人は薄べりを3枚ばかり持ってきて、木の下へ敷いてくれた。そこで昼飯が始まった。サイ君は別に鶏とナスのつゆ、トウナスの煮付けを地層ぶりに進めてくれた。いずれも大鍋にうんとあった。私たちはめいめい手盛りでやった。学生は握り飯、パンなどを取り出す。体操の教師はまた好きな酒を用意してくることを忘れなかった。この山の中でリンゴを主食したら、地なしの虫が上がって、花の蜜を吸うために実らずに終わった。これは、サイ君が私たちの食事するそばへ来ての話だった。赤犬は回ってきて、生徒が投げてやる鳥の骨をしゃぶった。食後に私たちは主人に案内されて、黒い土の色の畑の方まで見て回った。主人の話によると、松林の向こうには、3000坪ほどの桑畑もあり、畑はその3倍もあって、おおよそ1万坪の広い地面だけあるが、自分の代となってからは家族も少なし、手も届きかねて荒れたままになっているところもあるとのことだ。私たちが訪ねてきたことは、よほど主人の心を喜ばせたらしい。主人はむっつりとしたひげのある顔に似合わず、いろいろな話をした。そばは10俵の収穫があるとか、試食したイチョウ、杉、竹などは大半枯れ消えたとか、栗も13俵ほど撒いてみたが、14度も山火事に遭ううちに残ったのはすでに5、6軒の高さになって、よく実りはするけれども、木の数は焼けて少ないとか話した。カラマツの畑も見えた。その苗は草のように柔らかで、日を受けて美しく輝いていた。畑の周りには地なしも多い。木に熟したやつは草の中に隠れていても、すぐと私たちの目についた。もっとも、あの実は私たちには珍しくもなかったが、主人はまた山火事の恐ろしいことや、火に追われて死んだ人のことを話した。これから一里ばかり登ったところに、炭焼き小屋があって、今はクヌギの木炭を焼いているという話もした。この山番のある小野石は、高峰と唱える場所の一部とか、小野石から菱野の湯までは十丁ばかりで、毎日乳湯に通うこともできるという。菱野と聞いて、私は以前、家へこもりに来ていた娘のことを思い出した。あの田舎娘の村は菱野だから。土地案内を知った体操教師のおかげで珍しいところを見た。こうした山の中は滅多に私などの来られる場所ではない。一度私は歴史の教師と連れ立って、ここよりもっと高い位置にある番小屋に泊まったこともある。あそこはまだ開墾したばかりで、ここほど林が深くなかった。別れを告げて小野石を離れる前に、もう一度私たちは、番小屋の見える方を振り返った。白樺葉などの混じった木立の中に、小屋へ通う細い坂道、丘の上の樹木、それから小屋の屋根などが見えた。白樺葉の幹はどこの林にあっても目につくやつだが、あの山桜を丸くしたような葉の中にはもう美しく黄ばんだのも混じっていた。秋の修学旅行、10月の初め、私は植物の教師 T 君と一緒に学生を引き連れて、千曲川の上流を指して出かけた。秋の日和で楽しい旅を続けることができた。 この修学旅行には八ヶ岳の裾から甲州へ下り、甲府へで、それから諏訪へ回って、そこで私たちを待ち受けていた理学士、水彩画家 B 君、その他の同僚とも一緒になって、和田の方から小諸へ戻ってきた。この旅にはほとんど一週間を費やした。私たちは、蓼科、八ヶ岳の長い山脈について、あの周囲を大きく一回りしたのだ。その中でも、千曲川の上流から野辺山ヶ原へかけては、一度私が遊びに行ったことのあるところだ。その時は近所の仕立て屋の亭主と一緒だった。この旅で私は以前の記憶を新しくした。その話を君にしようと思う。甲州街道、小諸から岩村田町へ出ると、あれから南に続く甲州街道は割合に平坦な広々とした谷を貫いている。黄ばんだ秋らしい南柵の稜分が私たちの目の前に開けてくる。千曲川はこの田畑の多い谷合を流れている。一帯、犀川に号するまでの千曲川はほとんど船の影を見ない。ただ流れるままに任せてある。この一時だけで君はあの川の性質と光景とを想像することができよう。私は柵、小さ型の高い傾斜から主に谷底の方に見下ろした千曲川をのみ君に語っていた。今私たちが歩いていく地勢はそれと趣を異にした川行きだ。薄田、野沢の町々を通って私たちはすぐ川の流れに近いところへ出た。真流しというところまで岸に沿って遡ると川の勢いも確かに一変して見える。そのあたりには川上から押し流されてきた恐ろしく大きな石が埋まっている。その間を流れる千曲川は大河というよりもむしろ大きな渓流に近い。この渓流に面した安美茶屋には甲州屋としたところもあって、そこまで行くとなんとなく甲州に近づいた気がする。山を越して入り込んでくるという甲州商人の往来するのも見られる。真流しの近くで学生の T が私たちの一行に加わった。T の家は宮司で、街道から少し離れた、湧水な松原湖のほとりにある。T は私たちを待ち受けていたのだ。泥、足、楓、漆、樺、奈良などの類が、私たちの歩いていく川岸に生い茂っていた。両岸には南巻、北見巻、愛義などの村々を数えることができた。水に近く設けた小さな水車小屋も至るところに見られた。八ヶ岳の山続きにある赤々とした大崩れの跡、金部、国市、小部市、三国の山々、その高くそびえた頂、それから名も知られない山々の遠く近く重なり合った姿が私たちの眺望の中に入った。日が傾いてきた。次第に私たちは谷深く入ったことを感じた。時々私は T 君と二人で立ち止まって、川上から川下の方へ流れて行く水を見送った。その方角には夕日が山から山へ反射して、深い秋らしい空気の中に遠く炭焼きの煙の立ち上るのも見えた。この谷の尽きたところに海の口村がある。なんとなく川の音も耳についてきた。暮れてから私たちはその村へ入った。山村の一夜、この山国の話の中に私はこんなことを書いたことがあった。新仏戦争の後、フランス兵の用いた軍馬は我が陸軍省の手で買い取られて海を越して渡ってきました。その中の13頭が種馬として信州へ移されたのです。気象有権なアルゼリー種の馬質が南柵の奥へ入りましたのはこの時のことで、今日一口に雑種と唱えているのは主にこのアルゼリー種を指したものです。その後アメリカ産のアサマゴーという名高い種馬も入り込みました。それから次第に馬質の改良が始まる。野辺山ヶ原の馬市は一年増しに盛んになる。その噂が それが篠宮殿下のお耳まで届くようになりました。殿下は陸軍騎兵付きの大佐で、隠れもない馬好きですから、ご寵愛のファラリースというアラビア産を種馬として、南柵へお貸し付けになりますと、さあ、人気が立ったの、立たないのじゃありません。ファラリースの血を分けた搭載が34頭という呼び声になりました。殿下のお喜びはどんなでしたろう。とうとう、野辺山ヶ原へ行啓を仰せ出されたのです。